ドリプラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日はどんなお話ですか？
今日はですね、人生が100倍楽しくなる名前の秘密をお届けしたいと思います。
はい、名前の秘密、
はい、
みんな必ず持ってますもんね。
そうなんですよ、
うん、
で名前っていうのはすごく不思議で、
はい、
いろんな角度から、うん、まあ、名前のことを使命って言うじゃないですか、はい、ミッションの使命、
うんうん、
で、同じく名前のことを、うん、宇治に命で使命とも言うじゃないですか、
はい、宇治に名前で、
あ、宇治に名
で宇治に名前
な、名前の名で使命
そうそうそう、それと使命、ミッションの使命、
ミッションの使命が、
はい、同じですもんね。
同じ響き で、うん、でまさにね、使命には使命が、ミッションが宿っていると、
はい、
それをいろんな角度から紐解いた本をですね、
はい、
人生が100倍楽しくなる名前セラピーっていう本を2008年かな、
うん、はい、
出させてもらってるんですよね。
うん、翡翠さんのなんか創世記というか、まだまだなんか、
そうなんですよ
随分若い、
2008年、
うんうん、17年前ですよ。
でね、本になったのは、うん、2009年かな、研究始め、名前の研究を始めたのが2008年で、
うん、
で今日はね、その名前の秘密に迫る前にね、
はい、
その僕と名前との出会いをですね、うんうん、お伝えしていきたいと思ってます。
はい、名前との出会い、
名前の不思議さと、
はい、
出会ったことがあって、まあ、僕はその20年間ね、今年作家生活20周年になるんですが、
はい、
あの、人はどうしたら幸せになれるだろうか、人はどうしたら自分の可能性を最大限に発揮できるんだろうかっていう問いを元に研究してるんですけど、その名前の研究は避けて通れないなって思ったきっかけ、経緯があるんですよ。
へ
ー。で、その一つね、
うん、
その漢字幸せ読本っていう本を書いた時に、
はい、
その朝っていう字は、
うん、
十月十日って書いて、うん、朝っていう字になってるんですよね、
うん、
分解すると十月十日、はい、10月10日っていうか、
うん、
十月十日っていう字が隠れていて、
はい、
で十月十日っていうのはその生命がですね、お母さんの体内の中で、
うん、
その命がその生まれてくるまでの期間を言うので、うん、朝が来るたびに生まれ変わるんだ僕らはっていうことを漢字幸せ読本の中に書いたんですね、
うん、
そしたら全国の結構朝子さんから反響があって、
はい、
翡翠さんの本を読んでね、
うん、
私朝子っていう名前が嫌いだったんだけど、うん、すごく好きになれましたって、
はい、
でメールいただいて分かったんだけど、うん、あのメールくれる朝子さんって、うん、大概自分の名前嫌いなのね。
へ、なんでだろう。
で、
うん、
あの例えば彩香とか、
うん、
ちょっとあのちょっと古っぽいイメージもあるし、
うん、
その朝子ってね、
うん、
で親に由来を聞くまでもなく、朝に生まれたから朝子だってつけたんだよって大概言われるそうなんですよ、うん
朝子さんってほとんど外れない。
そう、
うんうん、
朝子さんっていうのは朝に生まれたから朝子って大概つけられてるんですよ、うん、
はい、
でそんな愛なつけ方なのみたいな感じで、
うん、
朝子さんって朝な、自分の名前好きじゃないケースが、うん、まあ、僕にところにお寄せいただいた方はね、その好きじゃない方多かったんですよね、
は
い、
その確率はほとんどってことですよね多分だって、
まあ、で自分の名前好きな方はメール、うん、たまたまくれなかっただけかもしれませんけど、はい、メールくれた方はもうみんな自分の名前、うん、朝子って名前好きじゃない方で、
はい、
でただ翡翠さんの本を読んで、うん、朝子っていう名前が初めて 好きになれました。そんな素敵な意味があったんですねって、うん、いうメールだったんですよ、はい、で書いてあったのが、名前を好きになれたらなんか仕事がうまくいくようになりましたとか、うん、出会いが変わってきましたとか、うん、彼氏ができましたとか、うん、結構ちょこちょこそういうふうに書かれてたんですよ、
はい、
でその時になんか名前を好きになるうん、人生が好転していくんだなっていう漠然とした思いはあったんですよね、
うん、
で名前っていうのはその自分が自分をどう思ってるかっていう、うん、自分の認識が変わると大きく人生が変わるので、
うん、
自分が自分をどう思ってるかって実はめちゃめちゃ重要なんですよ、
うん、
で名前っていうのはそれにすごく深く関わってくるから、あ、名前って自分の幸せのパスポートの、うん、パスワードの一つだなっていうのをね、
うん、
感じたんですよね、
はい、
でそんな時にですね、今度僕は恋愛の本も、うん、3秒でハッピーになるモテ名言セラピーっていう本も、
はい、
その当時書いてたので、うん、で恋愛の本を執筆依頼があって、うん、で3秒で名言セラピーっていう本が売れてたので、うん、その恋愛編を書いてほしいっていうことで、はい、恋愛編を書くことになったんですけど、うん、僕はそのモテてきた人生じゃないので、
うん、
このまま書いたら世界一モテない男が書いた恋愛論になってしまうと思って
それはそれで読んでみたい依頼されたけど、
これは挑戦したいと。まだ、うん、僕もそのルーキーですから、うん、デビューしたばっかりですから、うん、やっぱり編集者さんから頼まれたことは、うん、ノーって、
はい、
当時、うん、言えるような自分じゃなかったので、はい、ノーと言えない日本人だったのね当時は、
うん、でもなんか期待はね、翡翠さんだったらっていうので来た。
で世界一モテない男がどう恋愛論を書けばいいんだろう
なかなか厳しいところ自分もさらけ出さなきゃいけないし
でもこういう時って、
はい、
やっぱりその自分が想定してないことに挑戦する時って、うん、新しい扉が開くから、うん、挑戦してみようと思ってね、はい、
うん、
でも別にその自分がモテてなくても、うん、僕の編集力を生かせばモテた人と組んで書けばいいんだっていうことで、うん、読者さん、当時メルマガ読者さんが1万何千人かいたんですよね、
うん、
で読者さんからこの1万人を超える読者さんの中から、うん、ナンバーワンモテ男、ナンバーワンモテ女をスカウトさせてもらってね、うん、一緒に書いていけばいいんだって、うん、思って、で僕はその本のタイトルはもう決まってたので、うん、3秒でハッピーになる名言セラピーシリーズの恋愛論だから、うん、その3秒でハッピーになるモテ名言セラピーなんですよね、
うん、
で3秒でハッピーになる恋愛論っていうのは、
はい、
幸せって気づくものだから、うん、3秒でハッピーになれる可能性はあるんですよ、
うんうん、
幸せはなるものじゃなくて気づくものだから、はい、うん、もう気づいてしまえば3秒でハッピーになれるわけですね、
うんうん、
でも3秒でハッピーになる恋愛論って何なんだろうっていう、はい、まあ、そこを僕は見つける担当で、
うん、
あとモテる男モテ女がもうそれぞれヤス君とヨーコちゃんっていう方が、うんうん、一緒に書いてくれることになったので、
うん、
まあ、そっちはそこに任せてね、うん、あとは1万人を超える読者さんのモテ論をも大募集して、もう1万人のモテる秘訣をこの一冊にまとめていこうって、うん、それが俺なりの、それだったら俺、うん、恋愛論を書けると。
あ、すぐ人にこうパンって切り替えたっていうのは素晴らしいですよね自分の過去を振り返るとかよりももう全面的に
もう出会うものは自分ですから
なるほど、翡翠さんの持論は
それ、ね、他人は自分の可能性ですから、はい、他人は自分の翼ですからね、うん、それで、うん、で最終的に3秒でハッピーになる着地点を見つけれたんですよ、
はい、
まあ、それは今日の話と関わってないので、はい、まあ、それはもう本に読んでもらえば分かりますんで、
はい、その辺は置いといて、
でその時に、はい、その可愛いけどなぜかモテない人たちもいるんだっ ていう、可愛いけどなぜかすぐ振られちゃうとかね、うん、そういう人たちがいるっていうことも分かって、うん、そういう人たちの共通点が分かってきたんですね。でそれはもう名前が嫌いだって言うんですよ。でやっぱりその自分を嫌ってる人っていうのは、うんうん、恋愛がうまくいきにくいっていうことが、自分が自分を嫌いなわけだから、うんうん、その人も好きにね、うん、恋愛がうまくいきにくいわけですね。自分がそもそも自分を嫌ってると、う
ん、名前イコール自分だから、
うんうんうん、でそういう人って大概名前が好きじゃないっていうことも分かってきて、幸せの研究家としては名前の研究は避けて通れないなと思って、うん、名前の方ね、当時アマゾンさんで売ってる、まあ、ほとんど中古の本でしたけど、はい、名前の方ねもう片っ端から買ったんですよ。100冊は行ってなかったかな。
すごい。
でもその中古の本、うん、まあ、の本がほとんどだったけど、はい、その片っ端から買ったんですよね、はい、でただ、はい、やっぱりその僕が求めてる方向で研究してる方いなくて、うんうん、あ、俺その、まあ、その画数が悪いからっていうとかね、うん、まあ、僕は画数が悪いからっていう発想そのものが、まあ、僕は物の見方を研究してるので、うん、名前ってしかも親の祈りですから、うん、親の祈りを画数が悪いからっていうことで、うん、その考えるとは、うん、そういう考え方じゃない方向で研究したいなと思って、うん、なんか僕の知りたい方向で、
はい、
その画数とかで判断するんじゃなくて、うん、違う形で研究してる人いないのかなと思って、うん、本100冊近く買ったけど、はい、いなかったんですよ。
だいたいなんか子供につける、はい、ね、幸せになる子供のなんとかとか、なんかいろんなこと書いてありますもんね、
はい、
100冊でその中でじゃあ見つからずに、
見つからなかったので、うん、メルマが当時ね1万人超える読者さんに事情を説明して、はい、その多分本を出してないんだなと分かったんですよ、
うんうん、
でその本を出してない方で名前研究して、うん、こういう方向で研究してる方いないでしょうかって問いかけたんですね。そしたら、うん、その3名の方からメールが来て、うんうん、3名とも山下博さんがおすすめですって書いてあったんですよ、うん、本は出してないけど、うん、翡翠さんの望む方向で名前をね、うん、画数が悪いから解明するじゃなくて、うんうん、名前に秘められた使命を言霊から解明する、
うん、
同じ解明、その変える解明じゃなくて、その解き明かす解明をされてらっしゃる先生がいますっていうね、うん、それはだと思って、うんうん、出会ったのが山下博史先生との出会いだったんですよね、
うん、すごい。直接連絡したんです
か？そう、直接連絡したら、うん、たまたまね、僕が初めて彼女と出会って、うん、一緒に住み出した場所に住んでる、うんうん、たことがあるっていうことで、
え、
山下先生、山下先生自体は九州の方なんですよ。
はいはい、
九州の方なんだけど、うん、僕が初めて彼女と同棲した場所に住んでたっていう
そんなドキドキするの同棲したその建物の
すぐ近くに、すぐ近くに、
その部屋ではない、
その部屋じゃないんだけど
、
そんな偶然あるんだっていう運命の出会いから山下先生とのうん、うん、出会いが始まってね、
はい、うん、
で山下先生の下で一緒に勉強させてもらって、うん、名前の言霊の世界観の中で、はい、僕は猛烈に感動したことがあって、うん、それはちょっと この時間ではちょっと喋りきれないので、うん、来週お伝えしたいなと思ってるんですけど、はい、猛烈に感動して、うん、それでもう山下先生の言霊師の資格も取ろうと思って、うん、で募集してね、うん、一緒に学びましょうって言って、
はい、
一緒に勉強して、うん、で一緒に本も書かせてもらって山下先生と、うん、はい、それがね、人生が100倍楽しくなる、うん、名前セラピーっていう本と名言なぞり書きっていうね、うん、 山下先生とは2冊本を書かせてもらって、はい、で山下先生はねもうミッションを成し遂げてですね、うん、まあ、地球を離れてしまったんですね、うん、でも僕としては山下先生の研究を、山下先生は2冊しか生涯本出されてなくて、うん、しかもその2冊は両方僕と一緒に書かせてもらった本なので、はい、なんかね本当に山下先生の研究された英知をね、うん、2冊に残せたっていうことがすごく、うん、嬉しかった、なんか誇りだし、うん、書けてよかったなって、うん、僕にね、うん、その山下先生がいますよって、うん、本出されてなくて名前のことを研究されてる方でおすすめの先生がいますよって3人の方がね、うん、メールくれたおかげで知ることができたんですけど、うん、まあ、その3人の方にはすごく感謝ですね、
うん、ね、学者肌の方ってやっぱり研究の方があるから本を作ってるっていう時間よりも、ね、そっちの方は重点になるんでしょうね。石井さんがいてくれて、
はい、
山下先生の考え方が世に出せたっていう感じですもんね。
そうですね、山下先生から、まあ、僕は言葉を仕事にして作家生活20周年になるので、うん、その言葉の一音に一音に、うん、日本人はどのようにその音の響きから、うん、その音、日本語っていうのは一音一音音の響きに働きを見出してたんですね、
はい、
例えばあっていうのだったら、うん、あだったら天から降りてくるインスピレーション、情報、うん、天から降りてくるものをあって表現して、うん、だからひらめいた時あって、
うんうんうん、
ひらめいた時チェって言わないじゃないですか、
う
ん、あるんですよねで、その例えば大きいもの、
うん、
動物園なんかで子供も連れてってね、大きいものを見た時おーってなるそうなんですよ。
のけぞる感じ、
象を見た時おーって、うん、もう出てくる驚きの表現が尾の響きなんですよね。
はあ、なるほど。うーとかなりませんもんね。
もう象見た時にパーってならないんですよ。
へ、
心が晴れた時はーパーって、はーって、うん、晴れやかん時はーなんですよね、うんうん、で音の響きにはそれぞれの働き、ニュアンス、雰囲気、
はい、
世界観があるっていうのを、日本の古い文献とかね、神社に残ってるものとかを一つ一つ解き明かしてって、50音の言霊をね、はい、紐解いて体系づけたのが山下先生なんですね。
すごい、全てにあるってことですよね。
そうですね、
それがすごいですね。
で例えば日本人は幸せのことを幸って表現しててね、だからその桜っていうのは、うん、日本人は特にその神様は山の上にいるって思ってたので、うん、その山の上の神様が桜の時期に春になると人里に降りてきてくれる、
うん、
それで幸が来るで、うん、桜なんですよね。佐の神が、佐の神っていう風にね、
うん、
日本人の昔の日本人は言ってたみたいですけど、佐、うん、の神が山から降りてくる、
うん、
それが桜、
うん、
でその通ってくる道が坂、
うんうんうん、
でその時お祝いするのが、うん、毛っていうのは食べ物っていうね、朝毛夕毛っていうように、うん、毛っていうのはあの食べ物なので、うん、その佐の食べ物で酒、
うんうん、
そういうふうにその言霊の働きから日本語が生まれている、
はい、
っていう世界観をね、うん、
すごい、
でそのでも働きっていうのは常にどんな人もどんな音もどんなものも光と影があるので、
うんうんうん、
さっていうのはね、さちであると同時にさくっていう、うん、その分離させちゃうさくっていう働きもある。どんな音にも表の働きと裏の働きがあるよ、
うん、
でそれはいい悪いじゃなくて、働きとしてその裏の働きと表の働きがあって、その両方知っておくことで悪い面も回避できる、
うん、
で心にゆとりがあると裏の面が出ないんだよっていうね、形から言霊の 世界観を、はい、いいことだけ知るんじゃなくてその裏の働きもね、マイナスの、うん、こういうマイナスの面もあるよ、
うん、
でも心にゆとりがあると、うん、それを回避できるよっていう面からね、うん、表の働きと裏の働きを全50音で、
うん、
解き明かしてくださったのが、まあ、山下先生なんですよね。
ねえ、すごいですね。すでに、まあ、皆さんが、ね、受け継いでこう伝えてくださってる方々あるものの、やっぱり先生が亡くなられたって聞いた時、大事な大事な、なんか、ね、研究がそこで止まるんだみたいな、たまらないなんか思いになりましたね。
そうですね、うん、なんかね、時間とともになんかな、その記憶が濃くなってくる、僕の中では濃くなってくる、
うん、
まあ、ちょっとねここでは言えないような思い出もやっぱあるので、山下先生のチンプレーもここでは言えないチンプレーも
それは言わない方がいいという感じ、
もうそういう思い出があるので時間とともになんかすごく色濃く、逆に色濃くなってくる響きを残してくれてて、子供のようなところもあって、だから家族の方は大変だったろうなっていう思いもありつつ、もう僕も家族が本当に大変がってるから
同じぐらいのやっぱ一つのものに集中する人の、
研究家の人の家族って大変なんですよ、
はい、
もうほとんど日常がね抜けてるとこばっかりなんですよ
興味あるのはもうあったらそれだけですもんね
抜けてるとこばっかりで、まあ、僕もね山下先生と一緒に全国ちょっと回ったりもしたので、はい、うん、同じ部屋にね、
はい、
主催者さんが、してくれたことも結構あるので、はい、同じ部屋に泊まったりしてね、はい、このツッコミどころが満載にある、
はい、その先は言わない
俺でさえ俺に突っ込まれたら大丈夫かね山下先生って思うぐらい、
自分を見るようだったんですか貴重ですね。
俺でさえ家族がもう本当にもうツッコミどころ満載なんだけどその俺に突っ込まれる山下先生ってどうなんだろうっていうところもね、そういう可愛らしさとして、
やっぱ極めていく人あるわけ、
うん、だからでもそういうところがあるからこそ、うん、なんか亡くなってからどんどんなんかその 彩りというか、はいはい、その響きがずっとなんか色濃く残ってるんですよね。
存在が余計なんか大きく、でも皆さんがねまたこうやって伝え続けるっていうか、石井さんはじめ本を読んでもらったり、
そうね、だから日本人はね、うん、日本語を使ってるわけだから、その言葉の響きっていうのが、はい、そもそもどういう響きがあるのかっていうのは、
うんうんうん、
もう絶対的にマスターしてほしい、
うん
ので、はい、まあ、この山下先生が残された2冊っていうのはね、うん、ぜひ読んでいただいて、
はい、
でそうするとねやっぱり、うん、こういう働きがあるのだって理解して言葉を発すると、うん、例えばふーっていうのは、うん、ため息良くないよなんて言われることあるけど、うん、ふーっていうのは、うん、素晴らしい浄化の吹き飛ばす言霊なんですよ、ふっていうのは。だからふーっていう言葉の中に悪いものを全部浄化してくれる働きがあるのがふなんだって分かってふーっていうのと、その違うんですよね。では認識が力になっていくので、言葉の一音一音をより深い解像度で認識しながら言葉を発していくのでは、言葉の持つ力っていうのが全く変わってくるので、その特に言霊の働きっていうのは一音一音マスターして、より詳しく書いてあるのが名前セラピーの本なんですけど、名言なぞり書きの方はそれを身体化させるっていう、なぞり書きしながら身体化させていくっていうものなので、まあ役割がねちょっと違うので、2冊セットで言葉を深めてほしいですね。言葉は人にプレゼントできる、まあ、名前ってね、まあ、これ山下先生がおっしゃってたことなんだけど、うん、名前って人のためにあるんだ、 だから自分のものなのに人が呼ぶんだって、
うん、
自分のことを小太郎がねって、
うん、
いや今日の小太郎はさって今日の霞はねとか自分で言わないじゃないですか、
うん、まあ言う人もいますけど
小太郎さんって人が呼ぶものじゃないですか。
そうですよね、うん、
で名前は人のためにあるっていう、うん、この気づきがすでに深いんですよ。その名前って自分のものなのにほとんど自分で使いません、
うんうん、
人が使うものですって、はい、この考察一つ見ても、うん、山下先生ってその日常の中から洞察していくっていう、なんていうかな、洞察力がめちゃめちゃ深かったんですよ。だからその普通ね、言霊っていうと、うん、隠れたものを、うん、解き明かしていくっていう風に研究されてる方の方が多いんですね、うん、もちろん山下先生はそれもしながらも、うん、見えてることから誰もが知ってることの中からその奥行きを解き明かしていくっていう研究がまたすごくて、うん、名前は自分のものなのに人が呼ぶっていうことを通して名前は人のためにある、
うんうん、
だから自分が好きなことが書かれてるんじゃなくて、うん、自分が人にできることが書かれてる、それを使命ミッションというっていうね、うん、もうそっからもう紐解いていっちゃうっていう、
うん、
でその山下先生から学んだ中で僕が一番うわこれはみんなに知ってほしいと思ったことは来週お伝えします。
来週です続きますもうってなった方一週間お待ちください、はい、
でもねそれは僕は山下先生のもうその資格を取る講座で教わったことなので、
うん、
もう何十万とする、
はい
ことを通して僕は教わったんですよ。
そうですね、お金かかってますよ
僕は何十万と払って山下先生から教わりました
ちょっと2回言いました
それを皆さんたちは来週無料で聞きます、
うん、何十万です
これでもね本当山下先生の講座行ってほしかったな。
なんかもう会えないっていうのはもう
言ってほしかったな。
たまらないこう皆さんの心のね拠り所があってなりますが、
こんなことならこのラジオも毎週山下先生のことばっかり喋ればよかったな
そんな後悔それぐらい言ってもあるわけですもんね。
いやね、うん、今となってはその小林正観先生もそうなんですよ。
うんうんうん、
もう僕にとっては小林正観先生も大きかったし、うんはい、山下宏先生もね、はいうん、もうお会いできないんだけど本当に、うんたくさんのことを教えていただいた先生でしたね。
どこからの特別編でずっとただずっと言っていくっていう別のなんかつないで残しておくっていうのも、は
い、というわけでね、
来週に、
はい
はい、
来週まあ、とりあえずね、
価値の
また来週聞いていただければと思います
、はい、ありがとうございました。
この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために日本の精神性を100年進化させたい、そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。